big or small?
気になることが一点あります。
big と large
違いは何だ？
big と large 両方とも中学英語で習ってますね。両方とも大きいというような意味を持つ形容詞でございますけれども、big と large 違いがよくわからないまんま、それこそ先日教育実習行きまして、いろんな高校生の英作文見させていただきました。あ、ここは多分ラージよりビッグの方が適切だぜ少年みたいな、シーンがほんの何回かですけれどもありました。ビッグとラージの使い分け、一番簡単な、まあ、僕的な、まあ、基準ですけれども、ラージは客観的、ビッグは主観的。この程度で多分認識は構わないと思います。ラージは主観、あら、ごめん。ラージは客観的です。したがって服のサイズといういわゆる客観的な情報の場合は、それこそラージの頭文字 L を取って L サイズなんですよね。S スモール、M ミディアム、L がラージサイズ。ビッグとの使い分けで考えるとこんな感じ。L サイズの服を着るときに、まあ、僕なんかはこう、大体服は S サイズか M サイズです。そんな僕が L サイズ着たら絶対でかいよね。L サイズの服着たときに僕日本語でこう言います。ああ、俺にはでかすぎるな。この時に僕がこう言うんです。L サイズの服を着てる時に英語で、Oh, it's too big for me. It's too big for me. はい。L サイズ、つまり、ラージの服を着てんのに、It's too big for me. こう言うんです。なぜか。私にとって、大きい、主観的な話してからビッグ、主観のビッグを使うんです。ラージ、客観的に服のサイズが大きいんだとしても、まあこの程度の使い分けです。その程度の話ですか。今週のトークテーマ、ビッグ or スモール、テーマ提案者宮沢健さん、月曜担当でございますけれども、ビッグ or スモール、あえてラージ or スモールにしたしなかったところに何か意図があるのかもしれません。物事の大小、自分にとっての大小、いろいろな価値観があると思います。背が大きい小さいでもいいですし、自分にとってなんじゃらの存在は大きいかなとか、そういったもの、要は大きかったり小さかったりすれば何でもいいです。各々の中でのビッグ or スモールをお話しください。背が大きいは、まあ、トールを使うのかもしれません。それこそスターバックスです。ね、ドリップコーヒーのショートはトールみたいな話もありますけれども、まあ、その辺のこう基準も含めて、まあ、英語というのは日本語よりもその辺はめんどくさいかもしれません。トールとショート。ラージ、ビッグとスモール、そしてハイとロー、ハイ&ローなんて言いますけれども、その辺のこう大きさを表す、程度を表す形容詞の選択というのがこういちいちめんどくさくて、特にこうサラリーという単語がありますね。名詞サラリー、サラリーマンなんていうのは和製英語ですけど、給料高いとかそういう時のサラリーはラージ、ラージ or スモール、こっちを使うのか、high and low、 こっち使うのか。実を言うとサラリーはですね、どっち使ってもいいんです。 high salary って言ってもいいし、 large salary って言ってもどっちでもいいんです。両方とも用いることが可能だということです。はい。まあどちらかというと、まあ両方使うか、 high salary も使うし large salary も使います。ただしアマウントとかナンバーとか
クオンティティとか、量を表すものに関しては large or small、 large amount of なんちゃら、 large number of なんちゃら、 large quantity of なんちゃら。それに対して例えば temperature、 温度ですね、それは high or low、 high temperature or low temperature と言いますね。お値段なんかもそうです。 price、 high price、 low price です。絶対にラージプライスって言わない。まあ、その辺がこう英語の、形容詞の選択においてこう名詞に応じて形容詞がこうね、就職する就職する形容詞が変わるという性質がまためんどくさいということでございまして、ちょっと話飛びましたけれども、そんな感じ。うん。まあ結構ね、違和感があるっていう感覚が最近大学で英語をようやく真剣に勉強するようになって、高校の先生がね、なんかこれじゃあ違和感があるねとかってこうすごい曖昧な言い方してた理由がちょっと分かってきたような気がしますけれども、はい、まあそういう話もあるぐらいですけれども、 big or small、 まあ大きい、大は小を兼ねるなんて言いますよね。大は小を兼ねる。まあ兼ねます、本当に。うん。部屋。皆さん、自分の部屋ありますか？まあ一人暮らしだったら全部自分の部屋かもしれませんけれども、自分の部屋というのが一般的な家庭だと与えられているかと思います。自分の部屋がないという友達も一人いましたけれどもね。うん、自分の部屋。私、ケグノ太郎、妹が一人いますが、妹の部屋の方が圧倒的に広いです。僕の部屋の2倍ぐらいの広さあります。私、ケグノ太郎の部屋。ベッド、折りたたみ式なんですが、折りたたみ式のベッドをですね、まあ、寝るとき用にこう、ね、広げると、床が見えなくなります。それぐらい狭い。まあ、ほとんど見えなくなるが正しいですけど、まあ、狭い部屋の中に本棚があって、本棚2つあって、で机があって、ピアノ置いて、タンスがあるから、でそこにベッドがあるからさ、もうね、置き場がない。もう本当にあの足の踏み場がない、文字通りの足の踏み場がないんです。対して妹の部屋、まあ、妹の部屋はこうリフォームされた後の新しい部屋なので、こうね、クローゼットが内蔵されていたりとかね、あの、こう、バルコニーっていうか、ベランダがついてたりとかね、ちょっと贅沢なんですけれども、うん。まあ、女性の方が所有する服の数がこう、得てして多いもので、まあ、そういう意味では女性の部屋の方が妹ね、何歳差か、もう4歳差ぐらいですけれども、3歳差かな、女性の方が部屋、大きいっていうのは、それはそれでまあいいのかななんて僕は思いながら、僕はタンスに入らない服を全部こう物干し竿で釣っているんですけれども、はい、まあ部屋に関しては大きい方いいかなって感じです。小さい部屋だと家具を選ばなければいけない。最近私、ケグノ太郎、電気スタンドを買い替えました。電気スタンドなんて、そんなね、ちっちゃい電気スタンドも大きい電気スタンドもそんな大して変わんないって思われがちなんですが、実は違うんです。全然違う。今まで私、ケグノ太郎が使っていた電気スタンドは小学校1年生の頃から使っていた電気スタンド、まあ、普通の蛍光灯の電気スタンドです。ヨドバシカメラで昨日買ってきましたが、LED の、まあ、ちょっとちっちゃいんですが、めちゃくちゃ明るい。まあ、その電気スタンドのちょっとしたその小ささのおかげで、空いたスペースに筆箱を置けたり、メガネケース置けたり、今までこう本棚の空きスペースにごまかし感じで置いてたメガネケースなんかをこう取りやすい位置にね、置くことができたりとかして、やはり家具は小さい方がいいね、うん、の方が、もっと置きたいものが置けるようになるという意味では、 大は小を兼ねるけれども、やはり小さいコンパクトな方がまあ便利かなって感じです。小さい方がね、小回りが効くっていう話がよくまあありますけれども、小回りが効くっていうのはまあ車なんかもそうですけど、それこそ車もね、大きいと小さいでは結構比較の対象にされがちな、ところですけれども、うん、まあ車はどうですか。じゃあ僕が将来ね、マイカーを所有した時に、車、まあ結婚して家族持ったとしたらそれなりに普通の車が欲しいところですけれども、大きくない方がいいな、車は。まあ座り心地とか考えたら確かに大きい車の方が幸せっちゃ幸せなんだけどね、横になれるしね、なんかこう車酔いになった時に気持ち悪いっつってね、横になれたりとかもしますけれども、まあやはり普通のサイズの車かな。軽自動車は嫌だな、軽自動車は。普通のサイズの車がいいかな。そこも、まあ、ある意味、まあね、某自動車のメーカーじゃないですけれども、小さな車、大きな未来ですよ。まあ小さい車にもまあいいところが多分あるんだと思います。はい。大は小を兼ねるなんてのは、まあ意外とこう、分野が限られてくるのかもしれません。風呂。風呂どうでしょうか。風呂はまあ大きい方がね、あの湯船なんかは気持ちが良いのかもしれませんけれども、公衆浴場っていうのはまあまあ足とかも伸ばせるし、人いなかったらね、割と気持ち良いものですけれども、私菊野太郎、公衆浴場が小中学生の時大嫌いでした。なぜ嫌いかって、まあ、床がぬめぬめしてるし、他の人に裸見られるしって、別にまあ、向こうの人も見てるわけじゃないんだけど、変なプライドってのが働きますからね。床がぬめぬめしてて、人に裸見られてるような気がして、桶がぬめぬめしてて。で、またね、めんどくさいんですよ。わざわざバスタオルとかさ、レンタルだなんだって、レンタルないところは自分で持ってかなきゃいけないとかね。シャンプーとかも同じで、石鹸とかも持ってかなきゃいけないか、それか持っていかずに、銭湯あるいは温泉に置きっぱのやつをそのまんま使うか。めんどくさい。まあ確かに風呂でね、湯船で手足伸ばせるっつったって、そこまで持ってくプロセスとか考えたら、家でね、カラスの行水5分で風呂上がるぐらいのノリでやった方がよっぽどリラックスできるわって、小中学生の時は思ってました。教育実習先週まであったんですが、教育実習の時の土日はね、温泉に行ってました。はい。その時に、ああ温泉っていいなあって思いました。その時ばかりはね、やはり大きい湯船に浸かれるというところのその快楽というのかな、良さを感じました。風呂はそういう意味では大きい方がいいかもしれませんね。まあそういうふうに思いますよ。まあ基本的にね、いろんなものは大きい方がいいんだと思います。食事とかどうですか。お食事、まあ、大きい、まあ、従って大盛りね。大盛りっていうのはちょっと高いんですが、でも、やはり、まあ、ね、スタバではグランデを買えってことじゃないですけれども、まあ、大盛りの方がね、まあ、当然値段は上ですけれども、なんかお得感はあるよね。まあ牛丼並みいくらだったかもう忘れましたけれども、だったら牛丼大盛りにした方がね、まあいいかなぐらいのノリですけれども、でも私菊野太郎、大盛りは食えないです。大盛り食べたら気持ち悪くなる、並でも腹いっぱい。たまに牛丼並でも多いと感じます。まあ丼物に肉だもんね。丼物に肉があって、それに卵乗せて味噌汁があった後に野菜がセットでついてくる。無理。ね。丼物のまずご飯の量がまず半分で構わないって私、菊野太郎思うぐらいですけれども。 まあそういう意味ではビッグオアスモールの選択肢だったら僕だったらスモールを選ぶかもしれません。スターバックスとかのドリンクカフェですね、飲み物は大きい方を選びます。セブンイレブンのホットコーヒーのサービス始まりましたけれども、あれは僕基本的に全部 L です。 L サイズのホットコーヒー選びます。スターバックスでもそうです。スターバックスではドリップコーヒーのトールです。もうなんかテーマがさ、トークテーマがビッグオアスモールなのに、さっきからねえねえ、スターバックスのトールサイズでビッグという言葉を使わなかったりね、大盛りという言葉を使ってたりとかね、してますけれども、ビッグはスモールなのにビッグもスモールもあんまり言葉として使ってませんが、食べ物は小さくていいのかなって思います。でね、まあそういう小さい食べ物をこうこまめに食べてった方がいいような気がしますね。うん、こう健康科学的な話でもね、1日2食いっぱいガツガツ食うよりも、まあ、こまめな、食事という方がむしろ健康にはいいという話を聞いたことがあります。腹8分目というよりはもう6分目ぐらいでも結構だと僕は思うぐらい、8分目まで行くと吐きそうになる。もはやそれ8分目じゃないのかもしれませんけれども、うん、はい、そういうふうに思います。パソコンとかどうですか？大は小を兼ねますか？私、ケクノ太郎、MacBook Air と iMac 使ってます。こう、よくよく自分で口に出して言ってみると、こう、贅沢な野郎だなって思うんですが、すいませんって感じですけれども、はい。ありがとうございますなんです。本当は感謝しないといけないんです。やっぱりね、大は小を兼ねてます。うん、まあもちろん MacBook Air というのは小ささだけではなく、どちらかというと薄さですね。ビッグオアスモールというよりは thin ですね、英語的には。なので本当にいよいよもうビッグオアスモールではなくなってきてますが、まあ iMac のようなビッグな、それこそ20インチ、21インチかな。21インチという、まあ大きな画面のサイズを考えていくとですね、まあ、ね、いいものだなと思います。映画なんか見てると本当によく感じます。はい、まあ、それでかつちょっといいね、ヘッドホンなんか使ってさ聞くと、ああやはりパソコン大きい方がいいなと思います。はい、まあ、もちろんこう映画なんか見るときはテレビの方がまあいいという時もまあありますけれども、 iTunes ストアで映画なんかをよく僕はレンタルするんですけれども、それを見るという時に iMac ででっかいスクリーンで見た方がまあ気持ちは良くなりますかね。うん、まあそういう意味でスクリーンに関してはでっかい方がいいのかな、ビッグオアスモールという観点でいけば。はい、まあそういうことですけれども、私ケクノ太郎が話すと、もうビッグオアスモールというよりはもうなんか違う基準で話しちゃってますよね。ハイアンドローで話したり、トールオアショートで話したりね、もうなんかビッグオアスモールよりもなんか別の比較ですよね。ハイアンドローね、トールオアショート、大アンドショーみたいなね、そういうことですけど、うん、まあそんな具合でございます。はい、今日皆さんに知ってほしいことはですね、ビッグとラージの使い分けです。もう僕の生活上でのそのなんか僕の価値基準とかどうでもいいです。一番知ってほしいのはビッグとラージの違いです。どっちが客観的だって、ラージですね。ラージは客観的なんです。主観的なのはビッグです。だからラージサイズの服着た時にちょっとでかすぎるって自分が言う時は Oh, it's too big for me です。いいですか。主観的な時にビッグ使うんです。それ絶対に忘れないでください。7人のポッドキャスターでおそらくこれ言うの僕だけだと思います。忘れないでね。なんかこう予備校的な言い方ですよね。なんか絶対学校じゃ言わないからみたいなね、俺は教えるよみたいなね、そういう貴重なお話を一応したつもりです。20分話して一番学び取ってほしいのはそこです。はい、学べる木曜ポッドナインティーズですからね、よろしくお願いします。はい、 基本的に最近、木曜ポッドナインティーズ、そういう傾向出てきてますからね。なんかこう、そういう傾向があるというか、むしろそれを意識してるっていう感じですが、はい。学び取って帰ってください。今日はこの20分の番組聞けてよかったねって思ってほしいです。以上。以上、西暦2013年5月30日木曜日のポッドナインティーズ。バイバイ。